あ、そうそうそう。
ストーリーあるみたいだから。
ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ、松田さん、自分の考え。
これですか。じゃあ、ですね、まあ、これはちょっと新潟で合同卒業設計展があったときに、まあ、実は2010年代についてそこでも考えるという、まあ、かなり似た、テーマでこう話す機会がありましたので、今日はそれをそのまま、持ってきました。で、まあ、2010年代を考えるということなので、少なくとも、先ほど農作さんから2000年代の話が出ましたけれども、もうちょっと振り返りながら次の10年を考えるという方が、まあ、可能性があるかなと思って、一応80年代まで振り返ってます。それと、もちろんそのディケードでそうなんていうかこう時代を切るっていうのは僕はもちろん、それだけだといけないとは思いますので、例えばその熊さんが建築家13年説を挙げていたりそれから、例えばアートサディーズって五十嵐さんと彦坂さんが今日来られてるされてるところでは5年ごとにこう10年を、少しずつずらしていくんですよね。でそういう可能性もやっぱり例えば、1985年から95年を考えるとかちょっとずらして考えないといけないとかそういうことも思いますし必ずしも次の10年をピタッとこう言い当てることはできないと思います。ただ、それでも一旦、チャート化してみました。その叩き台として使っていただければということ でこのチャートは、まあ、どっかで画像が見てもらえばそれでいいんですけども僕の中だとこのチャートの右下の部分ですね、マトリックスの右下の部分のこのクエスチョンを、考えたいと。で、80年から、2010年代までを、まあ、なんか10年ごとに4つの軸を考えてみました。で、1980年代の軸はそのポストモダン対、モダン。まあ、ポストモダンが出てきたってことで、逆にそのモダニズムの違いがこう、まあ、議論の軸になったのかなと。いうすごくざっくりしたあれで一つの軸じゃないんですけど、それから、90年代ではダイアグラム対ミニマリズムで、ダイアグラムっていうのは僕の中ではそのコールハウス、の影響力ですよね。でそれに対して例えばペロダとかサナとかの、まあ、ミニマリズムに特化したようなその建築も出てきたと。つまり、まあ、複雑性と単純性みたいなものが一つの90年代の軸だったんじゃないかと。それから2000年代を、これまあ一言で言うことはできないんですけども、一つの大きな特徴的な傾向としてアイコンとインテリアっていうのを挙げられるかなと思っていて、アイコンというのはやっぱりその、建築をこう、まあ、外部から見た時の、 その、まあ、メディアに乗るその強さですよね。メディアとしてこう流通しやすさっていうのはアイコンにあって、で、アイコンっていうのはその、外部があって内部がないような、なんかそういう状況かなと思うんですね。でそれに対してインテリアっていうのは逆で、まあ、内部があって、まあ、それこそすごく繊細な、建築、中村瑠璃さん の、まあ、作ってるものとかそういうところすごく感じるんですけども、外部の見え方とかそういうものをまず度外視して、内部中から見た時のその、クオリティみたいなものを追求してるんじゃないかな。でそれは多分その中から見た視点、内部があって外部がないっていうか、そういうなんかその内部と外部の分裂状況っていうのを、両極として、挙げられるんじゃないかなと思いました。まあ、その上でその2010年代どうなるかっていうことで、これはまあ僕いくつか仮説は考えてみたんですけど、例えばそのすごく格差、なんて言います、例えばその都心と地方でこう格差が広がっていくとか、でその上でその建築は例えばその都心の方は多分、すごく、モードの影響をより強く受けると同時に、多分その地方で、ありうべき建築っていうのは多分多様化するしかないと思うんですよね。でその可能性が出てくるとかいくつか思ったんですけど、今日ちょっと思ったので、あんまり話に出てないことで、でも、やっぱり何かこう、じゃあ2010年代自分はどう作りたいかって考えると、なんかその建築のそのスタディの進化の、仕方が変わるのかなっていうことをちょっと考えてました。それ何かっていうと、例えば、なんかヨーロッパでコールハウスの展覧会とか、それからヘルツォグ＆ムーロンの展覧会を見たときに、ものすごく、多様なこう模型をダーッとこう作ってる。で瀬島さんとかもやっぱり まあ、一つのコンピあると思う、もう多分数百もこう模型作ってると思うんですけども、そのやり方に対して例えばアルゴリズム、をこうなんか唱える人たちは、多分そのコンピューターでそういうことはいくらでも生成可能ですよと。その中でいかにこう、まあ、手早く迅速に解、にたどり着くかということを、まあ、例えばコンピューターとかアルゴリズムを使ってできようやることができると。でそれなんかなんとなく、その大量にこうものを作れば、それに対して、なんか大量にものを作るのはそのコンピューターが置き換えてるみたいなところがあるんですけども、そのなんかスタディの仕方を、変えることで、まあ、建築が変わる可能性を、まあ、やっぱり考えてみないといけないかなと。 つまりただそれはなんかアルゴリズム建築のアルゴリズムっていうかそのコンピューターによって、なんとかなる、あるいはそのルールを決めてそれをドライブしていくことで、解にたどり着くっていうのが答えじゃないような気も僕の中ではしていて、でそのなんか建築のその、まあ、形でありその、機能であり何らかの、スタディをする時のそのスタディのやり方を変えることによって建築が変わるんじゃないかなと、なんとなく僕の中ではそう思ってます。でそれをアルゴリズムとは違う形で、出していくことが、できないかなというふうに思ってます。それがなんとなく僕の2010年代の一つの、座標軸の一つです。もう一つはさっき言った、まあ、その媒介性みたいなものです。
はい、あともあんまりキチキチしたあれ
は、僕ねあちょっと僕で一言話していいですか。
はいはい、
2000年代って結構建築の雑誌がなくなったじゃないですか。建築メディアが結構いろいろ雑誌がなくなっていったじゃないですか。でこれから100年の間にその言語がすごく消えるらしいんですよ。その危機言語の問題っていうのがあって、要するに言語って世界で今そのいろいろこうマイナーな言語も含めると6000とか7000ぐらいあるらしいんですけど、そのうちのほとんどがこの100年で消えるらしいんですね。例えばアイヌ語とか沖縄語とかそういうふうな地方言語も含めて、そうするとなんか僕はなんとなくこう、要するにソシュールがその20世紀の最初にその言語の構造ある意味その発見したっていうか、そこに焦点当てたんだけど、なんか言語が消えていく兆候がね、なんか出てくるのかなっていうのをちょっと僕は思ったんですよね。だからまあそれがちょっと具体的に建築にどう関連するのかっていうのは分かんないんですけど、だからまあ今のその松田君の話のアルゴリズム批判ですかにもうなんかちょっと処刑するかもしれないけど、
どうどう、まあでもコンピューター言語ですよね、アルゴリズムっていうのは。だから、うん、まあ、言語は絡むとは思うんですけども、宮城さんのその真意が
いやいや
スタッフのでもすごいなんかクマ言語的なまとめだよね。
クマ言語的です
か。いや、なんとなくクマさんこういうの得意だったなと思って
、あんまり身が入ってるのか入ってないのかわからない。
倉本さんなんかどうですか。
なんだろう。
2010年代どうなる。
なんじゃ、でも今の、まあ、南さんの話でなるほどなと思ったんですけど、まあ、一方で結構逆にこう地方言語がこれから活性化するっていうか、要するにまあ要するにお国言葉みたいなものっていうのはむしろ結構標準に全部なるかっていうとならないようなところがあって。それはまあ良くも悪くもですけども、要するにもう自分の足元しか見てないので、若い人はだからその意味ではもう東京出たいっていう欲求もあんまりないし、だからまあ東京の中でも本当町田に住んでたら町田以外出ないみたいな、結構そういった意味ではローカリティっていうのが再びこう出てきて、それはまあ悪いことでもあるけど逆にいいことでもあって、やっぱり日本の僕は強さっていうのは多様性だと思うんですよね。基本的にやっぱりこの国が、まあ、僕はすごくこれからも強いだろうなって思うのは、やっぱりこう山があって海があって結構それなりに多様であってっていうところで、そういうところはむしろこれから残っていくし武器になるんじゃないかなっていうふうには思ってますけども、だからそのなんか視界の狭さっていうと悪いけど狭いけど深いかもしれないところもあるので、なんかある意味でその東京の情報とか中央の、まあ、いわゆる地方の人は中央っていうふうな言い方しますけど、中央の情報にわーって流されるっていうのじゃないあり方がこれからどんどん出てきて、それが強さになっていくんじゃないかなと漠然とは思いますし、そういう意味では前田さんの僕はこういう場っていうのはとても好きですね。
いいですか、その続きで。
ずっとね聞いててね、やっぱりね建築家ってすっげえ話が面白くねえなと思ったんですよ。要するにね、半端に頭いいんじゃないかと思うんですよ。要するに超頭いいやつっていうのはむっちゃくちゃ簡単な言葉で喋ると思うんですよ。だけどバカなやつはもうバカな言葉でしょ。だけど俺らみたいな一番中途半端なのが適当な知性の言葉で喋るんですよ。やめた方が俺いいと思いますよ。要するに俺らバカだって分かった中で今後の建築家はどうしなきゃいけないことを考えた方がいいんで、要するに例えばね、東大出たハーバードの哲学家みたいにいるやつにね負けるに決まってんですから、そんなもの当たり前の話じゃない。それをそこよりも少しは僕はいいよね、私はいいよねと思ったら大間違いで、それじゃなくてその中でその心臓はどこまで何をやったかっていうことを普通に一番分かりやすい言葉で喋った方がいいと思うんですよ。そうじゃないと俺らの娘たち息子たちあるいは孫なんていうのは俺らが適当に格好つけた中で間違っちゃいますよ。だから余計なこと言わない方がいいと思いますよ俺は。 だからその野崎さんも大西さんも今ずっと話聞いてきたら結局同じだと思いました。あの野崎さん話聞いてたらちょっといいかなと思ったんだけどやっぱり同じでしたっていうことは何かっていうと、さっき南さんアリストテレスの話されてたじゃないですか。で俺竹山さんと10年ぐらい前に飲んだ時にやっぱり哲学者っていうのはアリストテレス、スピノザ、ライプニッツ、ニーチェだよねって、要するに4人いるでしょ、そうだよねっていう話になったの。じゃあさ、その弟子がどこまで分かってるかって話ですよ。南さんがさ、アリストテレスをさずっとこれからやっていきたいって話はもう俺すっげえ分かるんですよ。だけどその時にじゃあ弟子がさ、じゃあ最初もう原点はアリストテレスだよね、次スピノザいるよね、ライプニッツいるよね、ニーチェいるよね、で最後は今ポスト構造主義みたいな人たちでしょ。でそういう話をさ全部俺ら哲学者じゃないから分かんなかったとしても多少は踏まえた上でやっぱり何かをね、毎日の何かを作っていくっていうことはとっても大事なことだし、だから俺ら超もう何回も言うけど超バカなんだけれども、自分がバカだっていうことをやっぱり分かっている上で何かやるっていうことはやっぱりそのさっき言ったその俺がもし超利口だと思ってたらさ、こうその外に出れないじゃないですか。だから超越論的になれないんですよ。だけどそこの外に一回出て俺はバカだよねって分かった時に初めて超越を論じることができるが、超越論的だから、超越とは全く違うんですよね。超越はもう全く上にいることだから、それはもう絶対到達できないことなんでね。でもそう考えたらやっぱり俺らいかに自分がバカかって分かること、要するに建築家ってのはいかにバカ、いかにしょうもない職業かっていうことが分かった上で、それでも建築を作るっていうことが分かってないと、やっぱり建築家にでもなれないし、俺なんか全然建築家でも何でもないんですけどね。そういうことをやっぱりやっていきたいなと思うんですよね。だからなんかその、こう聞いてると、何かこう、いい大学を出て、いい、先生のところについて、いい、素養をもらったって思ってるうちは俺は絶対できないと思いますね。自分は最低のクソみたいなやつだって、もう肥やしみたいなになるっていうことで初めて自分が何かを受け渡すね。でもそのためにはさっき大西さんが言ったように自分の自己実現みたいな最低限必要だと思うんですよ。それがなかったらそんなことできないんだもん。自己実現があってかつその反対で、この自己実現してるバカみたいなクソみたいな俺は誰、私は誰っていうことが両方あったところでなんとかね、なんかできてくるのかなと思いますけどね。だからそれをなんか今建築界っていつもどっちかで取るでしょ、自己実現してないバカか、あるいは超いいかとかね。そういうところもなんかもう少しこれからやってくれる人が、俺もわかんないんで一緒に考えてほしいですよね。
でもそういうのがこう変わっていくっていう手応えはあります。だつまりその、あの前田塾やってたり、ね、そういう中で、
ありますね、超ありますね、あのみんなこう全部自己実現で入ってくるんですよ塾は。いやその時にあのいろんな話をしてると、俺別に強制はしてないですけど、徐々にその自分のバカさ加減でも自分ができることっていうことが少しずつ分かってくる。でも自分が本当は一番可愛いし一番できると思いたいじゃないですか。だけど一番最初に簡単なのは髪の毛剃ることなんですよ、ね、髪の毛剃ったでしょ。あれ何人かいる、あれあそこにもあそこに何人もいるんですけど、あのね髪の毛剃っちゃうのが一番簡単なんですよ。髪の毛剃るっていうのは男に、まあ女でもそうですけど、一番ちょっと抵抗があることなんですよ。でその場で剃るんですよ、この場で。でそれができないっていうことはもう何か自分がやりたいことよりも自分のこんなところにくっついてる経験の方が大事ってことでしょ。でもそこでそんなものどうでもいいからって言えるやつっていうのは、あその大きいことからしたらどうでもいいことかもしれないけども、じゃあ黒川さん今ここで直場でそれますかって言われたってそういうことだと思うんですよね。
飯玉の泥を取るって。
そうそうそう、イエス、でもそれを今ここでも女でもいましたけど、熟成で、熟成じゃないスタッフだ、女でも揃っていっちゃうやつとかいますよ。でもそういうやつが俺は本当はそう渋谷の辺で座ってるお嬢ちゃんよりもずっと美しい生き方してるなと思うんですよね。 だ建築って実はテクニックとか知識なんてすぐ手に入っちゃうと思うんですよ。こういう話聞いてたら、あるいは10プラス1読んでたらすぐ手に入っちゃう。だけどそういう本当の魂の部分って絶対にすぐに入らないと思うんですよ。それを俺はこれからの天然代の人たちにはやってもらいたいですよね。本当に喧嘩してほしいんですよね。喧嘩しないじゃないですか今、ね、学生でもこれもいいよね、君のもいいよね、でも僕のもいいよね冗談じゃないですよ。俺昔大学の時に包丁で刺されそうなよ。いや刺そうと思ったんですよ。
尋常じゃないですよ、
うん、それはなぜかというとジョン・ヘイダックの建築をどう解釈するかっていう話だったんですよ。だけど俺そういうことやってほしいなと思うんですよ ね、 なるほどね。でそれで死んじゃったらもうしょうがないじゃないですかそれは。
昔の分断版みたいです
でもそういうふうに建築模型をおもちゃみたいにいじってんじゃなくて、自分の本当に身に入ってくるものとして、本当に痛いものとしてね、その人に語るのもどっかで聞いたことだよねじゃなくて、自分が本当に命かけてこれは大事だって守りたいって思ってるものとして喧嘩してほしいと思うんですよね。
建築ってのはそんだけかけるだけのもんですか。
いや、もしそうじゃなかったら逆に言いたいのは、あんたの考えてる建築ってそんな程度のことだったのっていうふうに思いたいですよ。そうじゃなかったら俺建築なんかやめちまった方がいいと思うんですよね。だってどんな職業だと同じだと思うんですよ。医者でも弁護士でも、それからコンビニの店員でもそうですよ。だそういうふうにいい加減にやってたらもう すぐやめてほしいです。俺はそういうのが集まって初めてこれからの日本の建築界を作ってくれてるし、強くしてくれると思うんですよね。だけど一発芸の人って、あれでしょ、お笑い界でも一発芸の人はさ、受けるじゃないですか。何人もいるじゃないですか。だけどその時一瞬受けるでしょ。だけどタモリとか北野武ってあれなんでああいう風に長い間持ってるかって、やっぱりあの人の人格っていう違うよね、生き様ですよ。どれだけ辛いことをしてきたかとかさ、そういうことじゃないですか。そっから初めて出てくるもんなんで、今日昨日気がついた思いついたことをパッチワークして、あこういうことっていうのは1ヶ月は持つかもしれないですよ。で10年30年は持たないですよ、うん、俺はそういうことを本当に俺ら倉川さんもそうでしょ、五十嵐さんもそうですよ、死んだ後に、まあ南さんもそうですよね、おそらくその死んだ後に誰かが引き継ぐ人が何をやってほしいかっていうことを考えたら、やっぱり俺はそういうことをやってほしいですよね、日本人には。だから今おそらくみんな同じこと言ってると思うんですよ。俺らが死んだ後にこの人たちが絶対に自分が生まれた国をどうしたいかっていうことをやってほしいって思ってるんですよ。だから苦言も呈するし、あるいはこれはいいよって言うと思うんですよね。だからこんなところで喧嘩し、いや本当の意味での喧嘩じゃないんですよ。いい意味での喧嘩をすれば絶対にこの人たちが次何かやってくれると思うんですよね。でもそうしてもらわなければ今の日本の、あの幼児化した世がおかしすぎますよ。目を覚ましてほしい。
はい、ですね、ここら辺で結構会場にも今日多くの人が詰めかけてますので会場の人も含めて、まあもちろんコアメンバーの方でもいいですけども、ちょっとどんどんですね、行っていただきたいなと、まあこの場ですからね、せっかくの思うんですけども、
はい、建築塾の人が言いたいって、ああ
お願いいたします。
いや、うちの人でもいいよ。
いやもうせっかく
どっちでもいいぞ。やめスタッ
フ、お名前を、
はい、はじめまして、前田アトリエの白石と申します。もう少し近くに行ってるし柵の向こうから話してる自分今、前田アトリエ入って5年で、5年間、まあ、泥落としをやってきて、まだ泥だらけの人間です。で今日お話伺ってきて、自分の作さんよりは少し上の年代です。で本人さんよりも上の年代です。でやっぱ自分が思うのは、もっと楽しいことってあるんじゃないかな。でこういう建築の考え方って楽しいよね。その媒介者になることで、もっと楽しくなるんじゃないかな。その何かアイデアを見つけて楽しくなる前に、普通に生き方として楽しいのが建築じゃないかな。 自分はそういうことを前田アトリに入って、案を練って図面を描いて現場行って竣工して引き渡して、でそういう中で感じてきたことなんですね。まあ、建築はそもそも楽しいもんであって、でそれを無理に難しくすることはないのかな。で世襲との距離の問題、それも個別戦決まってるわけだから、でその都度全身でぶつかって、その都度起きたことを引き受けてやっていく以外何もなくて、10年前と今の問題を話してもあんまり意味がないのかなって気がします。であと自分が思うのは、今回の天然材の建築っていう意味でって思うのは、まあ、先ほどの話ともつながるんですが、もっとシンプルに建築を捉え直す時代が来て、何が悪いんだろうって思います、うん、で、まあ、自分はまだ自分の名前で物を作ったことがない、うん、前田アトリエ前田のりさだっていう看板を背負ってやってるに過ぎないんですね。だから大きなことは言えないんですが、自分は、まあ、現場で命かけて看板を守って物を作って、でそこで現場の大工さんと喧嘩して、職人さんと喧嘩して、でも最後はいいものできたねって話し合って、で建築はそういうシンプルなものがあって、ただそれは職人さんとこうやり合ってるのが面白いよっていうことではなくて、でそういう中で例えばそこに現場に長くいることで、その現場に吹いてくる風に気づいて、そう新しい視線に気づいて設計を変更したりとか調整したりとか、そういうこといくらでもあるんですよ。でそういうものを含めて建築だと思うし、まあ、これからの10年ということであれば、もう小難しいことはやめにして、もうシンプルに建築がそこに立つっていう、そこに出会いたい、自分はそれを引き続きやりたい。
あんまり面白くねえな。
申し訳ございません。
もっとだから俺ストレートに言えって言うんだったらストレートに言っちゃった方がいい。
うん、
お前がまだるこしいからさ、間違いちゃ
う。
なんかでもそういう建築を建てる面白さっていうのはいろんな建築家の人が感じてると思うんですけど、はい、
そう思うじゃん。
なのになんで前田さんの建築はいいんですか。
それは度合いだと思います、うん、そこ、はい、現場でそれいろんなことあると思うんです。 誰かが建築作ったらいろんなことがあるに決まってるんですけど、うん、でそこで命をかけてる度合いが違えば起きることも違うし、うん、でその結果出来上がる空間というのも違ってくると思うんです、
うん、なるほど、まあ、それは分かるけど、うん、なんかもうちょっと難しく解釈した僕としてはもうちょっとなんか、ま
あ、難しいの言ってるも
んなるほどね、分かりました。
アンケートで、すごくシンプルに、まあ、次の世代をこう予告するようなアンケート、これ、会場にもいらっしゃるんですけども、彦坂直義さんから、まあ、63歳、男性、立教大学大学院の、彦坂大学院という先生ですけども、ですね、2010年代の施設として、物としての建築の設計の前に情報としての建築を考える作り方が必要と思います。それはプラズマ建築である必要があります。建築の高温化ですという。
じゃあこれはちょっと一言本人解説してもらわない説明を。建築というのは何なのか。
いや今日もですね、一つ建築を見学してきたんですけど、高橋健さんの鶴巻の家っていうので、木造建築ですけども、まあ、伝統的な木造建築の形ではなくて、まあ、僕の建築というのはそんなに経験ないから、貧しい自分の経験でいうと なんとなく志座の建築に少しこう似てて、それをもっと先に進めたなっていう感じの建築ですね。まあ、最初雑誌に載ってるのは見てて、それでもすごく、まあ、平面図もすごく面白くて、で見てみたいと思ってたら、まあ、これも高橋さんとちょっと関係があったので、そういう話をしたら見せてくれたんですけども、本当になんていうか、まあ、彦坂的に言えばですけどプラズマ建築でありまして、つまりいわゆるモダニズム建築をその土台には持ってますけども、はっきりそれを超えた仕事ですね。それから木造建築の伝統工法をはっきりこう知ってはいるんだけど、それをあえてこう超えていくっていうか、違う次元の建築をしてて、まあすごい深い感銘があったんですが、まあなんていうのかな、やっぱり違う建築ができてきてるなというか、 そういう印象はあるので、僕はやっぱり2010年代の建築ってのはあると思いますが、しかしその、それよりも、つまり情報化社会になった時に、今までの、つまり何年代何年代っていうのは美術の場合で言うと、例えば1960年代美術とか、50年代美術とか、そういう80年代美術とかっていうふうに、10年ごとに美術を区切って、なんかこう一つのスタイルがあったように語ってくる流れはあったんですけども、正確には、1975年以降になると、例えばあの現代美術とか現代アートの歴史っていうのは実は語れなくなってるんですね。あの昔のようにつまり、印象派があってキュービズムがあってフォービズムがあってシュリザズムが起きてきてダダが出てきてっていうような形で非常に、まあ、これはモマがやったわけですけど、ニューヨーク近代美術館がやったわけですけど、非常にこう一直線上の歴史をこう語って、でそれに還元するようにみんなを指導してきたっていう流れがあるわけですけど、それができなくなるわけですよね。実際ニューヨーク近代美術館を改装した後にその、新しい若手のものも収蔵しましたけど、その展示はひどいものであって、モマが もはや近代を支配したようには支配できないっていうか、把握できなくなってしまってるということをこう露呈している展示だったと思いますけども、だからその、まあ歴史の流れ方が少し違うのではないかというか、確かにその2010年代は10年代のある動向あるし、世代交代も起きますから、現実にはそうですけども、もうちょっと違う流れになっていくのではないかというか、まあ、彦坂的に言うと縦割りというか、系譜学的な、うん、あのつまり、どこまで行っても可能派は可能派で続いているとか、その絵で言えばね、まあ、ジョルリはジョルリで続いていくとか、パンクはパンクで続いていくとか、そのニーチェが言ったレベルで言えば千年王国で、なんていうかな、そういうふうに流派で続くのではないかというか、系譜で続くのではないかというような感じで見てるんですけど、
ちょっと一点だけ注釈で入れさせてください。高温化とプラズマ建築っていうのは、彦坂さんは、彦坂さんブログの中でとかで、固体芸術、液体芸術、気体芸術と来て、その次がプラズマ芸術だと、そういうふうに、
表面が様態を変えていくってことですね。
は
い、
そうですね。で、建築、まあ、どんどんその芸術が、高温化してきていると、その次の、状態っていうのは、その気体をさらに超えて、気体分子がされてますけども、プラズマになる必要がある、そういう文脈で彦坂さんが書かれていたという感じです。
今日はちょうど会場に宮城大学の中田千子さんがいらっしゃいますから、ぜひできれば中田さんにも一言ぜひコメントいただきたいなと思うんですけど、中田さんよろしいでしょうか。
宮城大学の中田です。今日前田さんのこの場所で新たに飛んできたんですけども、千年代っていうことでその10年っていうのをどういうふうに見るのかなと思って、今日 とっても楽しみに来ていたんですね。ただ丸さんの話を聞いてすごく自分の中 にあったある思いがずっとこう、まあ、湧き上がってきて、文明を考えるときに多分5000年ぐらい後、文明が僕は5000年のことを考えなきゃいけないと思ってたんですね。でその時にたった10年のことで何が自分にできるかと思っていて、その肥やしになるって話はまさにその自分が死に絶えた後もその5000年の文明のために何を残していけるかっていう、その10年をどう生きるかっていうことを丸田さんが説いているような気がしていて、でその時にその媒介の話、これはカタカナでメディアっていうとちょっと誤解が生まれてしまうんです。ミディアムっていうその何か自分を透過してその指先から出ていくようなものとか表現するものっていうものを痕跡として残していったり、それが歴史化していったりするっていうことが問われている。で2000年代っていうのはそれにいろいろこうチャレンジをしていって、わりかし現象的に形が見えたと思うんですけども、2010年になるとそれがもう少し失敗がいっぱいあったことに気がついて、たった10年なんでしょうけど何かこう改めるというか、まあ、前さんの話を食いるというか猛省して自分のバカを呪うというか、そういうことが起こる、まあ、それはあるんじゃないかなと思って、でもそれはもっとできて、さっき彦坂さんの話で美術の話と、まあ、あるんでしょうけど、なんかその変化のこう役割がそれぞれあって、大西さんなんかの話だとこう自分の話が、でもそれってミディアムとしての役割がちょっと他の方とは違うんだと思うんですね。それが自分というものをある種ちょっと着飾って 問うっていう役割を果たそうとしていて、あの前田さんなんかもっと自分はこう超えていけというか詳しいしていけっていうわりかしこう人気っぽい話があって、それぞれ違うんだけどなんか同じように通ってる気がしていて、だその話が今日ここで蔓延しているような感じがしていたので、それはブレてないような気はしました。あのなのであの具体的な話じゃないんですけど、あのちょっとこの柵の外から見ていて聞いていてちょっとその思いました。あのなんか抽象的にすみませんがこんな感じです。はい、
他会場から若い方もいっぱいいらっしゃるのでぜひ、ああよろしくお願いします。
はい、タンスヤタンスヤ
よろしくお願いします。はい、建築塾に帰省の浅井達也と申します。せっかくなんで建築塾についてことについて紹介したいんですけども、自分は1年前、このちょうど1年前ですね、あの4月から建築塾に帰省ということでこの建築塾っていうのを門を叩いたんですけども、もう最初はただ単に建築入りたて、まだ僕は2年生なんですけども、2年生の段階でそのただ単にもう建築をやりたいっていうことだけでその建築塾を見つけてその興味だけで入ったんですけども、そのやっぱり最初入った時は数人みんな建築塾生がいらっしゃって、そのなんか自分はできるみたいな感じのことをすごい思ってに建築を始めて2年なのになんかそんな変なプライドを持ってて、そんな変なプライドを持ちつつ建築塾を始めたんですけども、そのやっていくうちにそんな自分なんて存在はなくて、そのもともと自分っていう存在はなくて、その前田先生からその自分の存在を与えられたようなもので、その自分をちょっと言葉がまとまらないんですけど、自分ポーズにしたりバイクも買ったりっていう必死で前田先生に追いつこうっていうことで、はい、ついて
今日ついたんです
よ、はい、ついていこう
さっきの危ない、さっきの、ね、
はい、ついていこうっていう気持ちでその建築塾っていうのを通してやっていきました。その建築塾っていうのはその第3課題あるんですけども、そのやっぱり3課題ではその建築塾ですけど、建築を学ぶ上ではそんなやっぱり足りないと思うは思うんですね。でそこで自分は建築塾で何を学んだかなって思っ卒業して思ったのは、やっぱり前田先生のおかげでその泥を剥がしてその男の中の男になれ、いや、笑い事じゃないんですけど、
はい、
男の中の、
はい、
男の中の男に、少しでも近づけたかなっていうことだと思いました。はい。
補足してやるか。だから俺思うんだけど、やっぱり建築って、男をあげる子と女をあげることなんだよね。で、それが、なんで建築って男をあげることなの、女をあげることなのって分かってるやついっぱいいるんですよ。男が上がってないのに女が上がってないのに建築なんかできないって思うんだよね。で実はそこが建築っていろんなところでいろんなことやるから大事なのに何もやってないんですよ。だからこいつってバカなんだけど、俺もバカなんだけど、要するにここでバカの寄せ集めなんですよ。でいつも建築塾で言ってるのは、ここはもう失敗する場だから何の気にする必要もないからって。バカがバカなりに失敗しとけばいいじゃないですか。ある時にここ一番の時ができたら絶対いいでしょ。だから散々失敗しといたらいいんですよ。っていう場として塾っていうのを設定してるし、あとこのバーもそうだと思うんですよね。だからなんかね、こうみんな成功しなきゃいけない、うまくやんなきゃいけない、失敗しちゃいけないっていうことばっかり考えて毎日生きてるじゃん。じゃなくてどっかで失敗してもいいし、その失敗することを前提にしてる場があってもいいじゃないですか。てかなんかそういうふうに考えれば、実は人生なんて死ぬまで失敗してることじゃないですか。っていうことをね、建築をこれから本気でやる人に、知ってほしいなと思うんですよね。ちょっとやると、ちょっと成功したとか、ちょっと上行ったとか、どうでもいいことですよ、そんなことは。 関係ねえですよそんなもの。じゃなくてその本当にその何を次にバトンタッチできるっていうことを少しでも考えてるやつがいればね、もっと良くなると思うんですよね。
はい、ということで、今日はもうすごい濃厚な話でですね。まあ聞いた人はもう全然天然土の建築討議してねえじゃねえかっていうあの声が聞こえるのは承知の上なんですけども、それよりももうすごいことが今日行われましたので、まあここら辺で収録は終えさせていただいて、この後収録してない部分で私たちは楽しんでいきたいと思いますので、じゃあリスナーの皆さんさようなら。